黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。アーメン。ご起立ください。賛美の179番をもって主を褒めたたえます。32番です。 購読文32番詩編143編。主よ、私の祈りをお聞きください。嘆き祈る声に耳を傾けてください。
あなたの孫と恵みの御業によって私に応えてください。
あなたのしもべを裁きにかけないでください。
見前に正しいと認められる者は命ある者の中にはいません。
敵は私の魂に追い迫り、私の命を地に踏みにじり、とこしえの死者と共に闇に閉ざされた国に住まわせようとします。
私の霊は苗葉で、心は胸の中でくじけます。
私は古の日々を思い起こし、あなたのなさったことを一つ一つ思い返し、御手の技を思い巡らします。
あなたに向かって両手を広げ、乾いた大地のような私の魂をあなたに向けます。
アメン。主よ、早く答えてください。私の霊は耐え入りそうです。
主よ、皆のゆえに私に命を得させ、恵みの御業によって私の魂を災いから引き出してください。
アメン。あなたの慈しみのゆえに敵を絶やしてください。
私の魂を苦しめる者をことごとく滅ぼしてください。私はあなたのしもべなのですから。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によりて宿り、
乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。
我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英174番です。礼拝のために河合幸恵働き人、お祈りをお願いいたします。
神はその一人子をお与えになることに、この世すなわち私を愛された、一人子を信じるこの私が滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子をこの私に使わされたのは、この私を罪によって裁くためではなく、御子によってこの私が救われるためである。御子を信じる私は裁かれない。ハレルヤ。愛する天のと様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。御子をこの私のために使わせてくださり、御子を信じる信仰を私に与えてくださり、御子を信じてその十字架の贖いに預かり、御子を信じてその滴り落ちる血潮によって清められて神の子としてくださったことを感謝いたします。今日もこの世において神から選ばれて神の御前に集いし礼拝を捧げる一人一人です。御子イエス・キリストの命より、あなたは私たちを愛してくださり、父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みを私たちに豊かに与えるために御子を私たちに使わし、この御子にあってそのすべての幸いを得るものとして私たちを祝福してくださったことを感謝します。私たちに与えられているこの御子、はじめにあった言葉、神と共にあった言葉、私たちに使わされた予言された言葉、そして実体とされ私たちのところに来てくださった言葉、このイエス様を私たちは礼拝します。今日も私たちの礼拝を受け取ってください。キリストにある霊と誠を私たちに与えてくださり、キリストにあって霊と誠を持って父なる神様を礼拝するこの一同でありますように、聖霊を助けてください。御言葉によって今日も私たちの内と外とをあなたが輝かしてください。そしてこの一週間をイエス・キリストにあって、キリストにあって勝利する、キリストにあって豊かに祝福され、キリストにあって柔和に歩み、キリストにあって祝福された一日一日を過ごすことができますように、主を祝福してください。私たちの心の中に平和を作り出し、そして主よ、イエス・キリストにあって主がなさる技を信じる信仰に預かることができますように祝福してください。私より私を心配してくださるお方、私より私を知っておられるお方、このイエス・キリストを信じて、このイエス・キリストを仰ぎ見て、このイエス・キリストに預かり、このイエス・キリストを守り行いながら歩むこの一週間でありますように、宣言された御言葉で私たちを励まし導いてください。聖霊が火のように風のように水のように私たちを輝かし、キリストへとキリストへと導いてください。そして御言葉によって輝かされ、聖霊によって佐渡され、価値得て余りあるものでありますように私たちを祝福してください。今は礼拝の始めの時間です。御言葉を宣言する者も、この御言葉に預かる者も、共に幸いを得て栄光から栄光へと進むことができますように祝福してください。主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。我が祈り主よ聞きて、主の平和を与えませ。アーメン。
賛美の444番です。25章19節から26節です。創世記25章19節から26節、はじめに20節までをお読みいたします。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、我らに必要な命の御言葉を今日も与えてください。
アメン。
我ら一度憐れみ、 このしもべを憐れみ、あなたの御言葉を余すところなく語らしめてください。神と人との前で犯してきた罪々を清め許し、ただ御前で聖なるものとして立てて、聖なる歩みをあなたと共に歩ませてください。
アーメン。
これからの一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。去年までですね、聖書の人物について見てきており、そしてちょうどですね、このイサクとリベカの結婚のところで、ちょうど終わって、でそして、新しい年に入ったわけですけども、
작년까지저희교회의주일날메시지는성경에나오는인물설교였습니다그랬는데인물설교가이이삭하고리브가에서딱그쳐지면서다른설교로넘어갔는데
でこのイサクとリベカ、彼らの歩み、これがですね、今非常に私たちにとって必要なものと思われますので、ですからこのイサク、またその子供たち、彼らについて今日見ていきたいと思います。
그런데이삭과리브가가저희들신앙생활하는사람들에게어떤그길을가르쳐주는이인물입니다그렇기때문에이삭과리브가그리고이들을통하여서태어난자손들의그걸어간길을보면서저희들이걸어가야할길을또배워야겠습니다
この이삭は아브라함의ひとり子です아브라함は祝福が約束されております、ね、神様と共に歩んだゆえに、また神様の御声に従って自分の生まれ故郷を出て、自分の考え、自分の意思によらず、ただ神様に従って歩んだゆえに、アブラハムには子孫が海の砂粒のように、ね、空の星々のように数多く増し加えられる、その約束が与えられておりました。そしてこの、ね、イサクとリベカの結婚、これも、ね、本当に去年のあの、メッセージで語りました通り、非常に主の奇跡的な導きのもとに、もうこれ主が導かれたとしか言いようがない導かれ方で結婚して、でもう確かにこの夫婦には主が明らかにおられる、分かっているんですけども、しかしイサクにはその肝心の子供がなかなか生まれなかったんです。しかも、ね、この、ね、イサクがリベカをね取った時40歳であったなんですけども、でもさらに子供は生まれないんですね。結婚して3年経っても生まれない、5年経っても生まれない、10年経っても、ね、15年経っても子供が生まれない、ね、これおかしいですね。アブラハムの子孫は空の星のように数多くなるはずが、その漢字のイサクの、ね、結婚しても、ね、10年15年経っても生まれない。もうイサクもどんどん、ね、40代から50代に入り、50代後半になってそれもなお生まれない、これおかしいことです。で結婚してからですね、20年目にしてようやく子供が生まれるんですけども、そのきっかけがですね、21節からのところがあります。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。
聖書にはですね、いろんな方々が出てくるんですけど、女の人の中で主に用いられた人の特徴の一つが不妊ということなんですね。どういうことかって言ったら、ボンボン産んでる人の中からは平凡な人しか生まれなかったんですね。でも主に祈願して願って願って願って、それで得た子供の中には本当に優れた人物が生まれました。だから聖書のこの下りを見て、私たちはあらゆることに対して子供を産むこと、これだけではなくあらゆることに関して私たちは祈るべきだということなんです。
イサクが ね、イサクとリベカの間に子供が生まれたきっかけは主に祈願した、ね、主に祈ったこと、それが元で、ね、生まれてきました。で、これ神の民であるキリスト者、これ私たちが、本当にこれを心を止めておくべきは、キリスト者には、ね、確かに将来と希望の計画が約束されております。祝福が約束されています。天においても地においても、この地上の生活ばかりでなく、地上の歩みを終えた後の永遠の生活の保証も与えられてはいるんですけど、でもかといってじゃあもう与えられた、もう祈りもせずに主に求めもしない、主と交わりをしないでいけばいいかというと、そうではないんですね。もしそのように、もし神の民、神の民は神様と共に歩む民です。キリスト者はそうですね。そのキリスト者、神様と共に歩んでいく神の民が、神様との交わりをやめて、もうのんべんたらりと、自分なりの生活をしていくとするならば、神様は、介入されます。私と共に歩みなさい、それで人にとって望ましくないことを起こしてでも神様との交わりを、回復させるんですね。
キリストにあって生きるべくして選ばれている人々は、すべてのことにおいて神様とのこの会話が必要なんですね。これやっていいんでしょうか。で、これはあなたが私に約束してくださったものなんですね。で、この会話が必要なんですけど、特にこの私たちに与えられているこの約束ごと、それを神はしっかりと覚えているのに、私たちはいつも忘れているんですね。それでのんべんだらりと、あ、なんか祝福してくれるって言ったんだから祝福されるだろうっていう、このね、大まかな信仰、それだけでたまっているんですけど、主は何て言ってるかって、あなたの信仰があなたを救ったということと同じように、皆さん自身が、神様が私にこれとこれとこれとこれとこれを約束してくださったから、主よ、あなたはこの約束通り私を祝福してくださいと、この自分がどんなことを主にあって約束されているか、約束されているそのことの内容をちゃんと覚えていて、それでそれを覚えていますよという、そのね、確認の作業として、神の御前において自分が今いただいている約束言葉をこのまんま主に祈ること、それを申し上げること、それによって神は、うん、あなたは私との契約をちゃんと覚えているのね。契約を覚えていない人に対しては恵みを、感謝を持っていただかないんですね。契約を覚えていない人は、そしてもう一つは、契約を覚えていない人は自分の力でこれがなったと、すべてのことを神から来たもの、神がしてくださったものとして認識するのが本当に乏しいということなんです。だから主は私たちに必ず、あなたは私との契約を覚えてますか、覚えているならばその契約通り私はしましょう、これが主が私たちに祈りなさいということの理由なんです。
この世の中の歩んでいる人々は、ね、神様というと、なんか人生の中で時々、助けてくれればいいや、人生主人公は自分で、それで何か困った時とか、あるいは何か願い事が湧き起こった時にだけ登場して、で願い事を叶えてくれたらもうまた退場してもらって、で自分が主人公、まあ、そういう、感じなイメージがあるんですけども、でもこの誠の神様と人との関係、人はもともと神様と共に交わって生きるように作られております、永遠の天国も、神が人と共におり、人はその民となる、神様と双方向の交わりをしていくのが天国というところなんですね。天国、何もお花畑があって、何か自分の望みが何でも叶えられてというところではないんですね。天国はむしろ御心が 100% を成就するところです。神様の支配、神様の平和、神様の祝福が 100% ですね。ですから人がもし神様と共なる歩みを ね、やめてしまったとするならば神様が、ね、そこに介入されていくんです。でこれいかにですね、クリスチャン、確かにキリスト者は神様から素晴らしい、もう奇跡的なことを、ね、起こされたり、そうして、あ、本当に神様は共におられるんだ、ね、そういう経験していきます。このイサクとリベカ結婚した時さえも、ね、またその父親であるアブラハムも何度も人生で主が共におられる、ね、そういうのを経験してきましたが、でもこのイサクとリベカが体験したように、ね、時間が何年経っても何年経っても主が約束されたはずの祝福が全然与えられないじゃないか、5年経っても10年経っても15年経っても与えられない、ね、おかしい。この時私たちは主との関係を正すべきです。このイサクは、ね、主に祈願しました、ね、主に祈願したらところやっと、ね、子供が与えられた。でその、ね、子供をが与えられるんですけども、でもこれもまた、ね、そのまま、平和のうちに行かないんですね、22節のところから見ますと、子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。このリベッカは、自分のお腹の中で激しく子供たちが、ね、双子の子供たちがぶつかり合う、もう、ね、すごい激しすぎて、こんなことでは一体どうなるのだろう、ね、そう思うほど激しくぶつかり合ってたんですね。彼女はすぐに主に御心を求めに行きました、ね、主にすぐに祈りに行きました。そうしたところ、ね、主からのお告げをいただきました。でその結果、ね、子供たちが生まれるんですけども、24節から、出産の時が満ちると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。まあ60歳、まあ、結構な年になりましたね。それになってようやく生まれてきたんですけども、でもそれは双子でした。で最初に出てきた子エサウは、ね、非常に毛深くて野生的な子、非常に強い子供ですけれども、その後から出てきた子は兄のかかとを掴んで出てきました。かかと、ね、ヘブライ語ではアケブというんですけど、それでヤコブという名前が付けられました。まあ、エサウという名前はちなみに、まあ、毛深い、まあ、そういう意味なんですけども、でこの、ね、ヤコブと名前が付けられた弟の方は生まれた時点から兄のかかとを掴んできました。でもう生まれた時から長男を掴んで、もう祝福を掴もう、自分が長男になりたいんだ、そういうふうにですね、もう祝福を掴み取りたいんだ、そういう気構えで、ね、生まれた時から彼、そういうふうに兄のかかとを掴んで生まれてきたんですね。それに引き換え、この長男のエサウの方ですね、自分は長男だ、そういうその座に安住して彼は主を軽んじました。主に求めることもしない、また主に祈ることもしない。彼何を追いかけてきたか、ね、イサクは祝福を追いかけていましたが、でもエサウは、まあ、27節見ますと、ね、エサウは巧みな漁師野の人となって、ね、要するに動物を野原で追いかけてたんですね。ヤコブの方は祝福を追いかけていたんですけども、でもエサウは野で獣を追いかけてそれを取って、ね、殺して取って食べたり、まあ、そういうことをしている人でした。この長男の座に、ね、安心しきっていたエサウなんですけども、やがてですね、この弟ヤコブにその長男の座、また祝福の権利を 騙し取られてしまいます、まあ、それについてはまた後機会があれば見ていきたいんですけども、このエサウはですね、自分の長男の権利をたった一杯の食べ物、それでもって、もう非常にお腹が空いて自分は死ぬそうだ、そういう時にこの長男の権利をヤコブに、ね、売り渡してしまうんですね。長男の権利あげるから、その食べ物を、その赤い食べ物をくれ、そういうふうに言って、でそれで売ってしまい、ね、アブラハム・イサクの家系の祝福の長男の権利をこうやって売ってしまうんですね。聖なるもの、尊いものを、これを軽んじる心が彼にあったんです。
この軽んじる心、私たちにもあります。聖なるもの、祝福に預かるもの、これを軽んじる心というのはどういう心かといったら、私軽んじてないよって皆さん言ってるんですね。いいえ、私も皆さんも軽んじてますよ。なんでその軽んじてるかどうかが分かるかといったら、追求しない、願わない、しがみつかない、これが軽んじていることなんですよ、ね、でもヤコブはどうだったかといったら、彼はもともとはその長男のその祝福に預かれないものだったんですけれど、どうしても自分はそれが欲しいということを、兄のそのかかどを掴んでまで、ね、生まれながら出てきて、そしていつも欲しい欲しい欲しい欲しいと思ってる、その気持ちをずっと保ったままなんですね。それで結局は彼はある時、兄の腹べこべこの時に、おいしいその小豆おかゆ一杯で兄にその長男の権利をね、売ってもらうんです。でこう思うんですね、兄は。いや、私が売ったところで長男っていう地位はどこも行かないよってね。私が売ったところで、私がこの家の長男じゃなく次男になるわけがない。これ私たちの考えなんです。神様は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、神は天地をご自身の言葉によって作られたって言ってるんですね。どういうこと？言葉を非常に大切にするっていうことでしょう、ね、言葉を非常に大切にする方、これは神なんですよ。だから神様はこのエサオがお腹が空いて、今この一杯のおかゆに預からずに死ぬよりは、長男の権利をね、手放した方が私にはいい、こういう考え方を持っていた。それでいいよって、あなたが言った通り私は長男の権利をあげる、それで言葉で約束して、印としてお粥をいただいちゃったんです。味わってしまったんですよ。だから結局は彼は長男の権利与えたところで、これはどこも行かないと思ったんだけど、行っちゃったんですよ。だから人との約束においても、皆さん、この契約書っていうのはとっても大切なものなんですけれど、もし契約書を交わしていないとしても、言葉でしっかりとしたね、その契約を交わし、それに値するものをなんかね、もらっちゃったとしたら、自分は契約以降をしなくてもいいと思うかもしれないんですけれど、神様がこうやって見るんですね。だから契約を不履行するときっていうのは、神様が必ずそれにね、関わってしまいます。でそういうあの証拠として、あのすごく信じたから、何にも文書一つももらわないで人に物を貸したりね、あのお金貸したりしたのに、これね、何にも書いていないということをいいことに返さない人いるじゃないですか。でも皆さん、そういう返さない人じーっと見てください。その人が良くなるかどうか、必ずその人は良くないんですね。でその人だけじゃなく、あのその子供までも良くないんです。だから言葉だけの契約というものが人間の世界では成立しないけれど、 神様の世界ではこれは立派に成立します。なぜかと言いますと、神様は言葉で人と約束を交わし、言葉で天地を作り、言葉で天地を保ち、言葉で天地を生かしておられる方だからです。だから皆さんはこの言葉ということを非常に気をつけてください。そしてこの言葉を非常に大切に使ってください。
このエサウは尊いものを軽んじ、そして後にね、やっぱり祝福が欲しい言っても拒絶されてしまいました。ヘブル書の12章の方にそれが書いてあるんですけれども、ヘブル書の12章の16節と17節です。ヘブル書12章16節からお読みします。また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。彼は後になって祝福を受けたいと思って、お父さん私に祝福残ってないんですかって言ったけど、でお父さん本当は祝福あげたかったんです。エサウにあげたくても、でも、あげられなかったんですね。なんか嘘の言葉でも祝福しますが言えなかった。むしろ祝福どころか、呪いの言葉が与えられてしまった。
このお父さんが祝福したかったんですよ。でも祝福ができなかったという理由は何かというと、祝福はお父さんのものではなく、祝福は天の神様のものだったから、神様の定められたこと、それ以外にも以下にもできないということが、この祝福を預かってその次の世代に伝授する方が持っている力なんですね。不信仰によって祝福を減らすことはできます。ですけれど信仰があれば必ずその祝福はいただくようになるんですね。でも信仰とは何かって言ったら、願う心、願う心が信仰なんですよ。願う心がなければ結局エサオのようにね、気が狂ったように素晴らしいものを一杯のお粥で手放してしまうということなんですね。だから祝福とは何？願う心です。願わない人は祝福に預かることはできません。
で、後で涙を流して求めたけれども、でも退けられた。この17節の後半、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした、日本語の聖書で書いてあるんですけども、要するに、原文の方をよく見ますと、すなわち彼の心の中には一切悔い改めというものが見当たらなかった。ここに花の花瓶があるんですけども、この花の花瓶の中に、どう探しても生のバラの花はないですね。バラの花は、花瓶の中を探しても見当たらなかった、それと同じようにエサウの心の中、どう探しても悔い改めというパーツがなかった。だから彼の、退けられてしまったんです。願い、
どういうことかと言いますと、自分の弟に一杯のお粥をいただきました。それで長男の権利を渡してしまいました。その後でも彼は一回も、いやあれやらなきゃよかったっていう思いが一度もなかったっていうことなんです。一度もなかった。長男の権利をね、それを弟に一杯の粥でそして渡した後、あんなことしなきゃよかったっていうことは、そのことが後に自分がお父さんに祝福いただきたいんだけど、お父さんがあなたにあげる祝福はないよと言われたその時まで、お粥一 杯で売ったその時から後に祝福に預かれないということが 100% これが全部ね出来上がった時まで彼は一度も自分がおかゆ一杯に自分の長男としての権利を売ってしまったことへのいやーやらなきゃよかったという思いがなかった。なかった。ね。どこを見てもなかった。神様が見たら、どこを見てもなかった。ということなんですね。
彼はね、泣いて求めたんですけども、泣けばいいというもんではないんですね。泣くことイコール悔い改めではないんです、
うん
ね、悲しむことイコール悔い改めではない。悔い改めは、ね、リペンタンス、方向転換です、ね、自分のその罪の、ね、良くない技、良くない歩み方、それを方向転換して神様に喜ばれる歩み方へ歩み出していくこと、これが悔い改めであって、ね、泣いて悲しむって、ね、これは違うんですね。このエサウの性質、すなわち彼は主に求めないということ、またそういう聖なるものを軽んじるという性質、それから悔い改めないという性質、この3つが揃ってしまうと、せっかく祝福の家系の長男で生まれたのに、その祝福から切り離されて別の人にその座を譲ってしまうということ、これあるんです。実際今イスラエルがそうです。イスラエル、祝福の家系としてアブラハムの子孫として、祝福を受け継ぐべきイスラエル民族として建てられているんですけれども、でも今彼ら祝福を受け継いでないですね。むしろその祝福は異邦人に及んでしまっております。使徒パウロはこのユダヤ人が本当に救われることを願う、救われるためなら自分の、身が呪われたものになってもいい、そう願うほどまでにユダヤ人のために願うんですけれども、でも彼らがイエス様に悔い改めてイエス様に立ち返らなければ、彼らは相変わらず永遠に祝福を受け継げない状態になってしまっている。このエサウにしてもそうです。エサウは長男でしたけれども、その長男の祝福の権利は弟のヤコブへ移ってしまい、またイスラエル、霊的に長男です。私たちにとってその長男の祝福は今我らキリスト者に及んでおります。でもパウロが言うには、彼らのような野生のオリーブの木がもし、切り落とされてしまったならば再び接ぎ木されるのは非常に簡単だ、今その野生のオリーブの木が、切り離された状態である。でもその接ぎ木、私たちという異邦人たちがその、野生のオリーブの木に接ぎ木されて、そしてその祝福、その豊かに流れ出てくる養分を、命を私たちは享受しております。でもやがてイスラエルが悔い改めて立ち返る時がやがて来ます。その時にはいとも簡単に、再びこの、元の木に接ぎ木され戻されるはずだ、そうヤコブはローマの10章で言っております。
人が流す涙にはこの種類があってですね、嬉しい涙もありますね、そして悔しい涙もあります。自分を卑下して泣く涙もあります。さまざまな涙があるんですけれど、悔い改めるときに人は涙を流すんです。でも私はこの教会生活30何年もしていて、悔い改めるために一生懸命泣いているんですけれど、その悔い改めたならばその人は必ず良くなる、生活の面においても、また人間関係においても良くなるはずなんですけれど、悔い改めるために教会に来て泣くのはもう本当に洪水のように泣いてるんだけど、泣いた後ふっと書いたら以前と同じ言葉を言って、以前と同じ生活をして、以前と同じこと、それをやっているから、いつも泣いては書いて同じことをやって、ということだったから、身がないんですね。で、身がない、イコール、全然何にも変わらない。そして、何にも良くならない。ということを、私はもう嫌っていうほどたくさん見ました。でもですね、あんまり泣かない人なんだけど、 御言葉を聞いて、あ、これはやっちゃいけないことなんだなと思って、そしてそういう自分の行いを御言葉に照り合わせて、そして方向転換している人は泣いてはいないんですけれど、その人が方向転換をしていることそのもの自体が悔い改めているその身なんですね。そうすると神様はその人を豊かに祝福すること、それを見ました。それで教会において祝福される人たちのその特徴を見ると、よく方向転換をする人なんですね。そして言葉が非常に優しい人たち、これが教会においてよく祝福されている人たちの特徴でした。
主はあえてですね、神の子供を懲らしめるという時があります。冒頭でお読みしましたのは、ね、ヘブルのこの同じ12章の、5節と6節なんですけども、そこに書いてありますね。ヘブル12章の5節と6節に、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない、主に責められて弱り果ててはならない、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである、ね。この鞭を加えられる、これ別に主は私たちのことを、災いを、なんか願ってるんじゃなく、ね、むしろ幸いを願っておられるからです、ね。羊飼いは羊を、ね、緑の野原に追っていきますね。時には鞭を使って羊が間違った方向に行こうとしたら落として、で正しい方向へと導いて、緑の牧場へと導いていくんですけども、皆さんも同じです。もっと祝福が植え付けられた新しい土地へと導くために、主はあえて鞭をですね、加えて脅して、もっと祝福が豊かに茂っているところに、ね、追いやって、そして自らより高い祝福への領域へと歩み出していくように、ね、より高い祝福の次元へと登らせるために、主はあえてこの懲らしめということもなさるんです。自分は、ね、キリスト者だ、祝福の子だ、こんなにも奇跡的な導きによって救われた、そういう経験確かにあるかもしれないんですけども、でもなぜか望ましくないことが起きる、ね、このイサクとリベカのように、なかなかその約束されているはずの祝福がなかなか与えられない、そういう時私たちは一体何が主の御心であるのか、ね、主に祈り、主に求めていくべきです。
アメン。
イサクは、ね、20年目にしてやっと子供が生まれた、ね、主に祈願した。20年もかかりました。皆さん20年もかける必要ありません。すぐに主に、ね、願って祈り求めていくならば、主はすぐに答えてくださいます、ね、主はリベカにすぐに答えてくださいましたね。リベカは、ね、こんなことでは一体どうなるのか、本当に神の家族、ね、神の民は、いろいろなことが起こりますけれども、主が導いておられるのであるならば、主は必ず緑の牧場へと、憩いの水のほとりへと導いてくださいます。確かに死の影の谷を歩むことがありますけれども、でも災いを恐れる必要はないんですね。主の鞭、それは実は私たちにとって慰めです。私たちをさらに祝福のもとへと、栄光のもとへと導いてくださるからですね。このイサクもリベカもまたアブラハムも、何か起こった時主に求めてきました、ね、このエサウはそうじゃなかったんですね。エサウがもし主に求めている人だったら、ね、カナンの女と結婚したり、ね、あるいはこういう長男の権利を一杯の食物と引き換えに売り渡したりはしなかったでしょう。でも彼らはしなかったんですね。彼は世のこと、ね、野の獣を追いかけて、ね、それを捕らえることに夢中だったんですね。皆さんも、ね、神様の事柄から離れて野の獣、ね、世の中のお金儲け、そちらの方ばっかり追いかけていたとするならば、皆さんは、ね、やがてこういう望ましくない時が起こる、ね、それが来るでしょう。その時こそ本当に主に立ち返るべき時です、祈りの手、ね、本当に世の中で主の、ね、喜ばれないことをする時、手が萎えます、膝も萎えてしまいます。 その時どうするべきかが、ね、この、ヘブル12章の、12節からのところに記されております。12節から。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足苗の人も関節を外すことがないため、いやむしろ癒されるためです。アメン、ね、弱った手、それから衰えた膝、それをまっすぐにしなさい、ね、主は言われます。確かに全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではないんですけども、でもかえってこれによって訓練された人々は、ね、永遠に平安な義の実が結ばれます。この手、ね、ここでは手と膝が出てくるんですけども、この手はもともと主の働きをするはずの、ね、体の、そういう部分ですね。また膝はひざまずいて祈るために使うところです。ですから、ね、私たちがもし御心から外れた手を、ね、手の技をするならば、ね、主に祈ることではなく野の獣を追いかけ、ね、世の中のお金を追いかけ、そういうことを手を使っているとするならばやがて失われてしまいます。やることなすことすべて健やかでなくなっていってしまいます。手も足も疲れ弱り果てて、もう本当に仕事や人生において実りがない、そういう労苦の日々、徒労の多い日々を送るようになって手も膝も萎えてしまったのであるならば、私たちは主に祈りに膝を使う、ね、求めるべきです。
この間のメッセージで、疲れた手というのは仕事をする手、神の仕事も仕事です。皆さんがしている仕事も仕事です。この仕事をする手が疲れるということはどういうことかというと報いがないということなんですね。仕事をしてもしてもしても、ね、報いがないということなんですね。で、こういう時になんでこうなっているのかというこの原因が、ね、あの膝が主に向かっていない、主の御前においてひざまずいていなくて自分で良ければと思ったことをしてしまうから、この報いが、仕事に対する報いがないということなんですね。だからこの本当に私たちのこの仕事が本当にうまくいかないなと思った時はですね、必ず私たちは今の言葉を覚えて、そして膝を主の御前に置いてひざまずいて、そして主よ、今やることなすこと全部が今良くないです、これはあなたの御前に置いてひざまずくことなく身勝手な思い心感情で、私は自分が良かれと思うことに自分の手を渡してしまったからです。主よ、何もかも今うまくいかない、やってもやっても疲れるだけのこの疲れた手、これをあなたが憐れんでください、許してくださいと膝をまずくべきなんですね。そして主にこの仕切り直しをする、これが私たちがしなければならないことです。
世のことで疲れ果ててしまった手、また萎えてしまった膝、祈りの、ね、膝を祈るべき膝、祈るの心を忘れてしまった膝、これを、ね、再び点検するべきです。そしてもう一つですね、あの問題が起きた時、点検するべきことが、なすべきことがこの13節のところ、あなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足苗の人も関節を預くことのないため、いやむしろ癒されるためです。で、足が萎えてしまった人を、なんで道を、作ることができるのか、神の国の中においては、ね、順番が逆なんですね。道がまっすぐな道が備えられたらまっすぐな道を歩めると思っている方が多いんですけど、でも、ね、神の国においては私たちの側がまずまっすぐな道を作りなさい、これが先なんですね。まっすぐな道を作る、これどういうことでしょうか。どうすれば私たちの側が主の通られるべき まっすぐな道を作ることができるか。福音書の最初は、ね、荒野で叫ぶ者の声がする、ね、その荒野で叫ぶ者の声は主のためにまっすぐな道を整えなさいという言葉から始まります。福音はまず私たちの側がまっすぐな道を整えることから、そしてそのまっすぐな道とは、ね、あのバプテスマのヨハネ、彼が説いた通りです。要するに悔い改めです。エサウがないがしろにしたあの悔い改め、これがまず私たちがまっすぐになるべく手段です。悔い改めること、それは方向転換だと、ね、言いました。それまでの自分の罪に歩んできた道を、その足をやめて方向転換して神様に喜ばれる道、神様を大事とする道、これを歩んでいくこと、これが悔い改めです。
このまっすぐな道、これが整えられてない時っていうのは主は絶対来ないということなんです。まっすぐな道を整えられるために方法として与えられているのが悔い改めなさい、天国が近づいたということなんですけど、天国が近づいたって、天国が近づいたということではなく、天国そのものをお持ちでおられるイエス様が近づいたということなんです。だから悔い改めない人にはイエス様は近づかないということなんですね。そして悔い改めていない人にはすべての祝福の権威を持っている主が通らないから、その人にはたどり着かないから、行かないから。だから皆さんにとって霊においても肉においても体においても人間関係においても仕事においても、皆さん自身が本当に助けを得たいということであるならば、まず皆さん自身を助けるために来られるお方、このイエス様が皆さんに来られることができるように、皆さんがすべきことは一つ、悔い改めることなんです。テコボコの道は主は通らないって書いてある。テコボコとは何かって言ったら、私たちが今まで神と人の前で知って知らないうちに犯した罪、そして本当にまっすぐ立ったものを、ね、人間関係自分から、ね、テコボコにしたこと、ね、自分がテコボコな言葉を言ったこと、テコボコに、ね、今まで人生ね、自分勝手に自分さえ良ければとやってきたこと、これ全部がデコボコなんですね。だからこのデコボコ、これを主の前に置いて、主よ、私は言葉に置いてもデコボコでした、人間関係に置いてもいつもデコボコでした、仕事に置いても私は身勝手でデコボコできてた、これを全部主の前で告白するんですよ。で告白して、今までデコボコであったこの道そのものが本当に罪であったことを告白します。だから主を許してくださいつった時に、悔い改めなさいって、悔いる悔いる、これしました、あれしました、これしました、あれしました、これが悔いるなんですね。改めなさいっていうのは、悔いた後はデコボコの言葉をやめる、デコボコの、ね、行いをやめる、ね、デコボコなやり方をやめる、これが改めなさいということなんですね。だから悔いることと改めることはセットです。これがセットが完成された時、真っ平らな道になる、まっすぐな道になる、そこをイエス様が来るって言ってるんですね。皆さん、皆さんも私もデコボコな言葉今までたくさん言ってきました、ね、たくさん聞いてきました、たくさん言ってきました、たくさんやってきました、たくさんさせました。人が私にやったこと、それは、ね、私が許してあげれば、心の中から許してあげれば、ね、そうすれば私は人に対して許したことがある人として、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許してくださいということなんですね。だから皆さんがこのテコボコの道、これを何とか直そうと思った時に、まずしなければならないことは、皆さんに人生においてあのことこのこと邪魔してきた、あのことこのこと本当に皆さんをね、もう悪くしてきた、 でもその人に対してどうにもならない感情だけが残って、あの野郎と思っている、そういうことであるならば、皆さんそう持っているその感情だけで皆さんはもう今損しているんですよ。損しているから、持って損失するものではなくて、その人をね、言葉だけでもいいから許してあげてください。なぜかわかりますか？言葉には力があるからです。皆さんが許すという言葉を皆さんの口から発した時に、許す力が皆さんから芽生えてくるからなんです。言葉はすごいですよ。なんですごいかって言ったら、今私が皆さんにすごい暴言を吐いてしまったら、皆さんは一瞬にしてね、私のこと嫌いになりますよね。それが言葉の力なんですよ。今私がね、今まではすごく皆さんに対して良くないものだったんだけど、でも心新たにして皆さんにごめんなさいと言って、へりくだって謙遜になれば、皆さんの私に対するね、イメージはまだ変わります。変わったんだなって、優しくなります。これが言葉の力なんですね。だから皆さん自身がまずこの凸凹の道、これを何とかするためには、かっこ現在に置いて、皆さんにこの凸凹なことをした人を、でも仕返しすることもできなかった人を、そのまましこりとして持って生きるということではなくて、それを許すことを言葉で宣言してください。そうすれば必ず許す力がイエス様から与えられます。次、自分が凸凹に生きてきた言葉、行い、人間関係、これを思い出す限り、主よ許してくださいと自分のことを申し上げてください。許されます。次、悔いたその言葉、行い、もろもろのものをできる限りそれをやらないでください。これが改めることなんですね。これが3点セットになった。それで皆さんがこれを守り行った時に、皆さんの生活の中にイエス様が来られるんです。それでイエス様が来られるとどうなる？あれといえばある方、すべてを生かすことができるこのお方のね、来られることによって、私の人間関係、私の仕事、私の諸々が全部変わるわけなんです。祝福はみんな好きです。でも祝福を受けるためにその方法がわからなくて、人はあれこれを模索しながら生きています。クリスチャンも祝福が好きです。そしてたくさんのメッセージの中で、こうすれば祝福されるよということをたくさんメッセージがされてきました。でもですね、祝福はメッセージされたからつって受けるものではありません。皆さん自身がメッセージを聞いて、それを自分の行いの中に、これを受け入れた時に、祝福は皆さんの中に存在するものになるんですね。これを実践してみて、本当にやってみたらこうなりましたというその証が、ここにいる皆さんの中からね、本当に湧き上がって、主の皆が崇められますように私は願います。
福音は悔い改めから始まります。福音書、聖書に4つあるんですけども、その4つとも、ね、必ずバプテスマのヨハネが登場します。そこから始まります。イエス様の誕生はね、マタイとルカは記してるんですけども、でもヨハネとマルコは記してない。マルコとヨハネは悔い改めのバプテスマ、ね、バプテスマのヨハネから記しております。ですから皆さん、ね、キリストの誕生、クリスマスよりもむしろ悔い改めの方が大事なんです、ね、悔い改めから福音は始まっております。悔い改めなき福音は、ね、ないんですね。エサウの中には悔い改めが全く見出せなかった。彼は福音が最初から始まっていなかったんです。皆さんはしっかりと悔い改めをしましょう。そしてまたバプテスマのヨハネ以来、 天の御国は激しく、ね、奪い取られている。そして激しく奪い取るものによって奪われて、ね、その人のものに天国がなっている書かれてあります、ね、皆さんデパートのバーゲンとかで、ね、そういう安物を奪い取るよりももっと激しく祝福を奪い取ってるでしょうか。イエス様を、ね、奪い取ってるでしょうか。皆さんはこの世の何か、ね、それを激しく奪い取るよりももっと激しさを持ってこの天国を奪い取りましょう。天の御国は激しく奪い取るものによって奪われます。ヤコブは奪い取りました、ね、お兄さんのかかとを掴んで祝福を、ね、もう一杯の食物と控えに奪い取りました。どうか皆さんも本当にイエス様の祝福をもうあの手この手を尽くして、ね、この世のものじゃなくイエス様のものをどんどんどんどん祝福を奪い取ってどんどん貸し取ってどんどん幸いになっていく皆さんでありますようにイエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
では皆さん一人一人がこれから天を揺るがす祈りをしましょう。天国を奪い取りましょう。そしてこの自分の中のエサウのような性質、これを悔い改めて、これを取り除いて、そして本当に祝福を奪い取るイサクのような、またヤコブのように祈ることを今これからしたいと思います。イエスよ、私たちのうちからエサウのような性質を取り除いてください。悔い改めない性質、主に求めない性質、聖なるものを軽んじる性質、これらを今十字架の上に貼り付けます。水のバプテスマのその水の中へと沈めます。
アメン。
死に明け渡します。
アメン。
そして新しく復活された命により神と人とに喜ばれ主の御言葉に歩む、その性質を我らはしっかりと身につけて、そして祝福の歩みをしていくものでありますように。栄光の家系の人たちは皆主に祈り求めました。
アメン。
今主を人生で滞っているあのこと、このこと、それらをあなたに求めに行きます。主をどうぞ私たちに導きを与えてください。主をどうぞあなたと共なる歩みをこれからなさしめ、我ら一同あなたにあってこの地上においてもかの来たるべき世においても豊かな祝福を恵みをいただいていくものでありますように。どうか生徒たち一人一人が祈り祈りにあなたが応えてくださいますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。
それでは賛美の427番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをいたします。
ひこと喜び主の道行けば、主の御手は我を守り、主の祝福を受ける秘訣は主の霊ともにあり、御とも共にハレルヤ共にまし、千巻き道をも日々喜ぶは主の霊ともにあり、罪を犯して安らぎなき が十字架の血潮に降りて身元に伏して安らぎうるは主の霊ともにあり、御霊ともにハレルヤともにまし、千巻き道をも日々喜ぶは主の霊ともにあり、この世にまし悩みを知りて我とりの孤独と喜びあふれ身胸をなすは主の霊ともにあり、御霊ともにハレルヤともにまし、狭き道を思い日々喜ぶは主の霊ともにあり、この世の思いは罪すべて十字架にすでにつけたり、暗き夜はさり重に脱ぎ捨て主の霊ともにあり、御霊ともにハレルヤともにまし、狭き道をも日々喜ぶは主の霊ともにあり、アメン。
アメン。献金の感謝のお祈りをいたします。主よ、あなたを慕い求めてきました。
アメン。
あなたを慕い求めて主よ、週の6日間世において働き、そしてこの第7の日、この主の聖なる日にあなたを覚え、待ちに待った礼拝を捧げ、遠くからあるいは近くから、また本当にあなたを呼び求める声を持って、嘆き悲しむ声を持ってあなたに求める心を持ってきました。この生徒たち一人一人を主はあなたが一人一人にそれぞれに報いてくださいますように。
アメン。
天の窓を開き、一人一人に祝福を注いでくださいますように。どうか一人一人のそれぞれの仕事の手の技を祝福してください。それぞれが守る家庭の命を守り祝福してください。
アメン。
命がどんどん増し加わって、喜びが増し加わる、産んで増えて地に満ちていく生徒たちでありますように。どうか若者たちにあなたに会って祝福された伴侶を得ることができますように。
アーメン。
祝福の家庭を築き、栄光の子供たちをどんどん産んで増えて地に満たしていくことができる幸いを預からせてください。
アーメン。
主よ、アブラハム、イサク、ヤコブのこの栄光の祝福、子供たちがどんどん増えていく命の祝福を注いでくださいますように。どうか霊の子供たちを豊かに生み出させてください。肉の子供も豊かに生み出させてください。そしてこの世における産物も、また金銀における富も、また健やかさも、どうか豊かに満たしてくださいますように。今日礼拝に集いし、またあなたを慕い求めて来た一人一人に報いてくださる主に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。
父よ、皆 糧を与え、我らの罪を許したまえ、心身に合わせず悪より救い出し、国と力栄はとこしえに主にあり。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。